それから左の前方にお肉屋さんがあるんですね。そこです。あのここにはあの冷凍っていうのはないです。この村にはイカの冷凍とかエビの冷凍っていうのはお肉が牛肉ですね。で、あのお肉がやけにピンクっぽいのは厚生省の印鑑が押してあるから、あの自分自ら自殺したものと事故に遭ったものは食べれませんので、何月何日どことこの屠殺場で誰とかさんの手によって殺されましたお肉ですからって印鑑が押してあります。自殺もダメ、事故もダメ、屠殺場に行く前に亡くなったのも食べることできませんから。で、そういう宗教上の教えがありますので、消費者はその印鑑を見て、あら大丈夫だわっていうふうに買うんですね。左パン屋さんです。見てください、男性は男性の列に並びます。女性は女性の列に並びます。男が女の列に入ると痴漢行為ですから怒られますので、ちゃんと列が決まってます。皆さんが食べたパンですね。あの駅でチケットを買うときも映画のチケットを買うときも全て気をつけないと、男性の列、女性の列って決まってます。これは女性っていうのは弱いので男が守ってあげるべきものであるというコーランに書かれておりますから、あの女性の立場を守るため、電車も車両によっては時間によっては男の車女の車両っていうのがありますから、男性が駆け込みして女性の車両に足をちょっとでも入れるようなものは痴漢行為で警察に逮捕です。気をつけないと本当にあの女性というのは、ね、弱いのでということで、正面分かりましたこれロープ地面に置いてありますので、大型バスに引いてもらうため、こうしなやかさを出すために、今からアリさんが思いっきり踏みます。硬いのでまだボコボコですね。あの絨毯引いたみたいに色とりどり、この道がもうちょっとあと2週間ぐらいだと黄色になるんです。みんなここに突き詰めてますので、それではまもなく軍基地に入ります。5年前までここ軍基地です。今もちょっと軍関係の、そして両サイドを見ていただくと、あの皆さんが初日入ったクフのピラミッド、あの辺りの砂漠はどことなく黄色っぽかったイメージをお抱きになっていると思います。でもこの辺りの砂は表面が赤いんです。でこれは鉄分を多く含んでる石が成分であることが分かっているので、この表面がこう赤っぽく黒っぽく見えているのは鉄分のせいなんだそうです。それで間もなく正面に見えてきたピラミッド、これを見たエジプト人の方が、あ、赤い色をしていると言い出してしまったので赤いピラミッドという名前がついたんだそうですが、正式にはクフ王のお父さんスネフルという王様が作りましたので、スネフル王のピラミッド、約4600年前のピラミッドです。近くの方までちょっと行ってみたいと思います。高さが105メーター、あります。クフのお父さんが作ったピラミッド、赤いピラミッドです。 左をご覧ください。途中から角度がキュッと変わっているので屈折ピラミッドと呼ばれているものが左側の方です。バスを近くまで持っていきます。こうして人生の中で2つも3つも作った王様が数人おります。でそれピラミッドっていうのはお墓ではなくて他の目的があって作ったんじゃないかと、例えば天体観測だとか公共事業だとか、言われております。あと工事の時は農業ができないので公共事業でという、いろんな説もあるようです。こうやって2つ作った王様が何人かおりますので、その赤いピラミッドが正面の方、ところが普通ピラミッドは51度、52度、53度ぐらいなんですが、表面のピラミッドだけ43度という異例の角度をとってます。したがいまして上から潰されてしまったような形、なだらかな角度を持っております赤いピラミッド。でも正面見ていただくと、かつて結晶石が全てを覆っていたようです。ところが数千年間の歳月が流れておりますので風化して砂場の砂のように、手元にこう持ってるところが見えると思います。あれ全部結晶石が風化したものです。紅茶も飲むところもないし、だから午後来るとここはもう地獄のようにムラムラ暑かったんですけど、遅れましたけどこのバス、トイレ付きのバス今日使ってますので、中央のところに階段のところにトイレがありますから緊急の方はそこを使ってください。ただし止めれないので、進行中もしご利用いただける方は捕まるところをこう捕まっていただいて、でごめんなさい、ゴミ箱にティッシュペーパー入れられると詰まるみたいなので、トイレットペーパー気にしないでゴミ箱の方に入れてください。アリさんがその都度全部処分しますから気にしないでいただきますように、狙いを定めて的を外さないようにお願いしますね。狭いですからね、ちょっと危険なので、これがねクフ、スネフルさんのピラミッドでクフよりもっと古い、地震がないですからいいですけど、もう上からこうやってゴロゴロ石が落ちてきてる、かなり石も摩耗しております。これから比べるとやっぱクフの方が若干保存状態が、いいというのがねお分かりいただけるかと思いますが、正面が、屈折ピラミッド、それで正面です。ちょっと後で正面のピラミッドまで行きますけど、あのピラミッドのまだずっと奥です。2時間ぐらいバスで走ったところにメイドームっていうところがあるんです。ところがカイロから2時間かかります。2時間ちょっと道込んでるともっとかかりますので、行き2時間半、帰り2時間半、観光で1時間ちょっととしてももう1日潰れちゃいますよね。 それで観光のコースに普通入れれないんです、遠すぎて。で本当はそこにこのスネフローザ1個ねピラミッドを作ってるんですね。ところが当時今のシリアがすごい力をつけつつあって、強い国になりつつあったんで敵に回すと大変です。友好的に貿易をしないといけない味方につけなければっていうんで、スネフローさんはメイドームだと遠すぎるのでここを拠点にシリアまで行ってたみたいですね。2番目に作ったのが正面のピラミッドです。ところが左見てください、基壇がないんです。砂の上に直接1段2段っていう風に石を積んじゃったんですね。どうなるかグラグラします。この不規則なデコボコの砂の上に作るっていうことですから、大胆な発想で基壇を作るっていうのがまだ分かんなかったみたいですね。それで正面のピラミッド60度の角度で作ろうとした跡が最近出てきたようです。60度って言ったらすごい角度ですよね。ところが地盤沈下かなんかで事故に遭ってるみたいです。それで周りに石をこう足していって54度に修正されております。ところがまたど真ん中で事故です。それで54度に角度を変更したみたいなんですけど、最初労働者は斜めに石を入れてるみたいですね。こうすれば事故があっても耐久性があると思ったようです。ところが今度真ん中のあたりで水平に石を詰め直してるんですね。逆効果です。最初に斜めに入れるってことでしたが、これとんでもない間違いだそうでして、重圧をかえって増加させることになるそうです。現代の調査だと完全にこれ失敗だと言われてます。それで左が43度なんです。43度だったらこの不安定な砂の上に作っても持ってくれるだろうと思ったみたいですね。ということは彼ら悩んでます。角度を変えたりどうすればいいだろうという。でこの左のピラミッドから男の人の骨が出てきましたので、スネフローさんじゃないかというふうにどうも見られてるようですけど、確定はちょっとできないようです。左の前方です。もやに煙ってるのがあれが地盤沈下でストーンと落ちてしまって、棺桶が置いてる部分だけはやっぱり力入れてましたから残ってるんですね。マッシュルームみたいになんかボコボコっとしてますが、あれがアメイヤムハト3世という王様が作った3800年前のピラミッドで、ちょっと年代が新しくなります。今黒多く見えてるので通称黒いピラミッドと呼ばれているものですね。はい、じゃあですね、ここが一番綺麗に写真が撮れるのでちょっと降りてお写真を撮りたいと思います。その後バスを正面まで進めますので、カメラビデオをお持ちください。軍基地なのでアジーザさんとかアリさんとか私が持ってる携帯電話ここ繋がらないんですね。妨害されてしまって、でところどころ通じてまたブチッと切れてまた繋がらなかったりということで、それで入り口でさっき警察官の方が何時何分に日本人の方のグループが来て今中に入りました、で1時間経っても2時間経っても出てこないと、あ、砂漠にはまってしまったなっていうんで助けに来るんですよね。携帯が通じないもんですから、だいたい1時間ぐらいで皆さん寝てていくんですけど、それでも来ないときはまたハマったかみたいな。それでこの道両サイドにこう石がボコボコ置いてあって、右に入んないでくださいね、左に入ると砂漠の中にタイヤが埋まりますよということで、道がないんです。だからアリさんは他の運転者が通ったこう地盤の硬いところをこう選んで、アスファルトの道もねまだ作ってないもんですから公開されて間もないので、ごめんなさいね、ちょっとボコボコ道でハマってしまったらごめんなさい、多分助けが来るまで大丈夫です、ハマりませんから。 で、あの両サイドにはジープがね通った後、いわゆるこうラリーですよね、三菱とかそういったのでこう気持ちよく走った跡が残っておりますけど、よくねあのタクシーがはまるみたいです。やっぱりちょっとねあの右にそれると大型はまだねあれなんですけど、タクシーとか小さいバスが結構はまってね、あの助けを求めてる光景を見たりするんですけど、そうするとね軍の人がやっぱりあの道具を持って助けに来るんですね。で左の方、黒いピラミッドが見えてますけど、これでも85メーターあります、左側ね棺桶が今も残ってる。一般公開はできません。なぜかというと道がないから、観光バスも通れませんし、道がないので左のような砂漠をずっと歩いていかないと。でこの間あの行ってこいって言うんで行ったんですね、会社の人と一緒にお水一本ずつ持って行ったんですけど、舐めてた私たちが悪かったんですけど、あのちょっと1メートル歩くとズボズボ、また1メートル歩くとズボズボ、1時間かかりました片道で。帰ってこれなくなって水がなくなってしまって、あの村の中を通って帰ってきたんですけど、あの近くに見えるんですけど結構ね遠いです。1時間ぐらい道が悪いから、アスファルトだったらきっとスムーズに行けるんでしょうけど、砂漠です。ですのでもうズボズボ入りながら、いやあそこが黒いピラミッド、アメイエムハト3世という王様の、ピラミッドです。この方も実はもう一つピラミッドを作っております。ということはこの失敗の教訓を生かして2つ目を作ったじゃないかという、そういう見方をされる、学者さんもいらっしゃるようですが、真偽のところは果たしてどうなのかというですね。正面が屈折ピラミッドです。見てください、化粧石がきれいにはまっております。これが本当のピラミッドの姿です。石がね全部はめてあるんです。斜めから見ても全く狂いがなく、きれいになだかになってますので、近くの方まで行ってちょっとお写真を撮りたいと思います。ところが正面のピラミッド、やはり近年に入っていちいち遠いとこまで石取り行かなくてもここにいい材料があるじゃないかっていうんで、この化粧石もめくり取られてしまったようです。で人間の心理として手の届きやすい取りやすいとこから取るという心理がありますので、角っこの部分、それも下から上に剥ぎ取られたっていうのがよくわかります。でも剥いでくれたからこそ分かるんですけど、中の石の部分、大きさがめちゃくちゃです。大きいのもあれば小さいのもある。石灰石のクズが入ってる、それからセメントクリームみたいなものがブチューッと入ってる。タフラと呼ばれてる古来の砂漠の粘土のことです。タフラといってそういったものもブチューッと入ってます。でも1段目から粒が揃ってないところを見ると、最初の段階から多分事故に見舞われたんじゃないかという。これからするとさっきの赤いピラミッドは完璧です。綺麗に粒が揃ってますし、クフはお見事であるという、全ての教訓を生かしたものがクフのピラミッドであり、あの年代が一番の黄金時代だったと、思っていただければ、この化粧石、実は赤い色が施してあるので、 昔赤が塗っちゃったんじゃないかというそういう説もあるようです。昔は王様が早く死んでしまい工事が間に合わなかったので角度を変えたという説、工事のミス、設計ミスだとかいろんな説がありましたけど、最近の調査によると入り口も2つあります。棺桶を収めた場所も2つあるところを見るとわざとこういう作り方をしているようです。これは石の並べ方、角度を変えているから。最初は斜めに斜めに差し込んでいたものを途中から水平に水平に普通の積み方と同じようにしているので、それで54度から43度に角度が変わっているということです。ということはここは幾度となく相当事故にやっぱり見舞われているということです。この不安定な砂の上に作るということ自体が多分大変だったんじゃないかという、ということで、近くの方まで見に行ってみたいと思います。ただこれ人類で、3番目に古いピラミッドになってますので、石の上にお乗りになるとちょっと危険が伴いますので、石の上には上がれませんので、ご協力をいただきますようにお願いします。それではですね、10時55分になりましたらバスに戻ってきていただきますので、カメラ、ビデオ、貴重品をお持ちになりバス降りていただきます。